市政を問う一般質問をお伝えします。一般質問は24人の議員により4日間にわたって行われました。学校施設への洋式トイレ設置の見通しや性の多様性を尊重する取り組みなど広範な市政課題について質問がありました。質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは災害対策の分野です。市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。地域主導の災害対応、災害時に各地区の自主防災隊が有効に機能するよう行動指針策定や協定締結、避難所開設権設定が必要だと考えますが、所見は。
災害時は居住区域に限らない避難者の受け入れや混乱が想定され、施設管理者や盛岡市職員による避難所開設が適切だと考えますが、運営には自主防災隊や地域住民の協力が欠かせないことから、一定のルールなどについて検討します。
日本共産党市議団、庄司春次議員の質問です。想定される降雨量の見直し、盛岡市防災マップの浸水想定の前提となる降雨量は、明治橋上流で2日間313ミリですが、令和元年の台風19号では、普代村で24時間437ミリを記録しました。降雨量の想定を見直すべきですが、所見は。
河川管理者である国と岩手県から示された想定最大降雨量を基準としていますが、最近の降雨状況や降雨データを踏まえた国や岩手県の検証を注視し、適時見直しを行います。
日本共産党市議団、高橋和夫議員の質問です。鉄塔移転の要望への対処、山谷地区に建設中の太陽光発電にかかる送電線の鉄塔の高さは40メートルを超える予定だと聞いています。強風による倒壊の可能性への不安から出された鉄塔移転の要望について、どのように対処するのですか。
鉄塔の建設工事などを実施する電気事業者によると、強風による鉄塔倒壊への懸念の問い合わせに対応中だと聞いており、引き続き丁寧に対応するよう依頼しました。
開発地域内での防災対策、近年の自然災害を鑑みると、山谷地区に建設中の太陽光発電所の開発地域は大雨による洪水の可能性が心配されますが、対応は。
岩手県の林地開発許可技術基準に基づき、太陽光発電事業者が洪水時を想定した調整池を4箇所設置し対応します。ため池は30年に1度の確率で発生が予想される最大降雨量である1時間あたり 120.9 ミリを想定しています。
創成会大畑庄司議員の質問です。災害避難情報のあり方、全国各地で甚大な被害をもたらした元年10月の台風19号に際し、早期避難の呼びかけが避難行動には結びつかず、発表時間や情報の種類を再検討すべきだとの声がありますが、あり方について見解は。
岩手県内の一部地域では降雨の激しい夜間に避難する人が多かったです。各避難情報の意味や発令のタイミング、早期の避難行動の重要性などの周知が必要だと考えます。
次は暮らしと社会の分野です。政友会千葉信之議員の質問です。市民意見を汲み取る方法、多様な考えを認め合う社会を実現するため、説明会などをこれまで以上に手厚く開催する必要があります。開催に関するガイドラインの作成など、これまでの教訓を市役所内部で共有すべきでは。
これまでも市役所内部共通の認識と手法のもと、市民意見の反映に努めてきました。今後は丁寧な対応について、要項などに 必要事項を盛り込むなど、さらなる充実を図ります。
公明党太田隆司議員の質問です。奨学金返還支援拡充の可能性。地域の持続的発展のため、奨学金返還支援制度は有効です。金融機関との連携協定を活用し、医療分野など専門職種への支援実施や、中小企業に勤務する若者への制度適用などを検討しては。
人材の確保・定着の観点から、保育士や介護福祉士を対象として実施しています。限られた財源の中で効果が期待できるよう、対象の拡大について検討していきます。
政友会大石君男議員の質問です。台湾花蓮市との友好都市提携。友好都市提携を果たした台湾花蓮市との間で、美食関連イベントにおける産業交流、次世代を対象とする教育交流など、幅広い分野で交流を進めるべきだと考えますが、今後の方針は。
祭りや伝統芸能を通じた交流や、盛岡りんごの輸出拡大に向けた支援を継続するとともに、美食関連イベントへの相互出展など、具体的な連携の可能性を検討します。
政友会村田宝蔵議員の質問です。シティマラソンの経済波及効果。岩手盛岡シティマラソン2019の収支決算の見込みは。また、出走者のおよそ 42% が岩手県外からの参加でしたが、経済波及効果は。
収入額はおよそ1億8000万円で、支出額はその範囲内に収まる見込みです。岩手県外参加者が全員宿泊したと仮定すると、地域経済に少なからず影響を与えたと考えられ、外部委託による推計結果が出た段階で、経済波及効果を公表します。
日本共産党市議団鈴木勉議員の質問です。外国人の生活課題解決。地域に住む外国人が抱えるゴミ出しなどの課題について、関係機関、地域の代表者及び盛岡市が協議する場を設け、解決に向けて取り組む必要がありますが、見解は。
持続可能で多様な地域社会実現のため、住民と外国人が理解し合うことで不安を解消し、快適で安全な暮らしのための環境整備が必要です。地域団体と関係機関が連携した取り組みを検討します。
創生会豊村哲也議員の質問です。児童センター指定管理料の積算。盛岡市内児童センターの指定管理者である盛岡市社会福祉事業団では、職員の昇給制度や退職金がないと聞いています。指定管理料積算にあたり、給与水準などを考慮する基準は。
指定管理料は盛岡市の統一的な基準により、過去4年間の実績などを踏まえ算定しています。児童構成員などの就労条件に関する算定基準はありませんが、指定管理者へ労働関係法令の遵守を指示しています。
公明党池野直友議員の質問です。県都としての盛岡の役割。人口減少社会の中で、自治体間の連携と交流の重要性が一層増しています。盛岡市は県都として東日本大震災の相互連携などに取り組んできましたが、今後の取り組みは。
震災復興をはじめ、岩手県内各市が抱える課題解決に向けて取り組んできました。今後も自治体連携の重要性を踏まえ、岩手県内や東北各県との連携を積極的に推進し、東北全体の発展に寄与するよう努めます。
市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。健康なシニア世代の移住促進。人材の地方還流という前向きな観点から、家庭菜園区画や 文化的施設を近隣に備えたサービス付き高齢者向け住宅群を整備し、健康なシニア世代の移住を促進すべきだと考えますが、所見は。
高齢者の移住に伴う住所地特例には制限があり、財政負担増大が懸念されます。持続的な地域社会創生という観点から、高齢者を含む多世代の移住促進に取り組みます。
市政クラブ加藤舞議員の質問です。性自認に合った制服の着用。国は平成27年に性的マイノリティの生徒やトランスジェンダーの生徒に対するきめ細やかな対応について具体的な配慮事項を通知しています。盛岡市内の生徒が性自認に合った制服の着用を希望した場合の対応は、
個別の配慮が必要な生徒がいる場合は、生徒やその保護者の意向を尊重しながら柔軟に対応することとしています。
女性に対する暴力撤廃。女性への暴力撤廃に取り組む場合、トランスジェンダー女性やレズビアン女性などあらゆる女性を包摂し、すべての暴力撤廃を目指すべきですが、所見は。
盛岡市男女共同参画推進条例では、性別のほか性自認や性的指向も含めて女性と定義しています。 DV やハラスメントのほか、ジェンダーに基づく暴力も含め、あらゆる形態の暴力撤廃を目指します。
声優会小笠原秀夫議員の質問です。スイーツランの開催。付加価値を取り入れ、楽しくより参加しやすいスポーツイベントを目指し、秋田市ではスイーツマラソンが開催されました。観光客誘致などに向けて、盛岡市のシティマラソンにも導入を検討しては。
大会の魅力を高めることは、参加者増加や地場産品のアピールにつながります。2年度以降も大会を開催する際には、効果的なおもてなしなどを実行委員会で検討します。
声優会浅沼勝人議員の質問です。ワンストップ窓口の導入。一箇所でさまざまな手続きが可能な総合窓口を導入し、ワンストップサービスを提供する自治体が増えていますが、盛岡市の状況は。
スペース確保などの課題もありますが、本庁舎に遺族の心情に寄り添い、行政手続きの負担軽減を目的としたお悔やみコーナーを設置しました。ワンストップ窓口の新しい形態として、対象手続きの拡大や利便性向上を目指します。
公明党、伊達公子議員の質問です。市長からのお悔やみの言葉。元年11月から、盛岡市でもお悔やみコーナーが設置され、遺族の心理的負担軽減が図られました。盛岡市が配布するお悔やみハンドブックへ市長のメッセージを掲載し、盛岡市民の心情に配慮する姿勢を見せるべきだと考えますが、所見は。
遺族の心情に寄り添う姿勢は、市民へ安心感を与える効果があると考えており、今後の制度見直しに合わせて検討します。
声優会長岡俊明議員の質問です。消防団支援組織の立ち上げ。消防団員のなり手が不足する中、本宮地区では元消防職員などにより消防団活動を支援する会を組織し、火災現場での補助作業などを行っています。他の消防団でも同様の組織を立ち上げ、団員の負担軽減につなげては。
消防団を支援し、団員の負担軽減を図る上で有効な方策の一つであることから、今後消防団を通じて広く紹介していきます。
続いて農業、商業、工業の分野です。市政クラブ大谷陽介議員の質問です。農業の担い手育成の取り組み。台湾花蓮市へのトップセールスなど、盛岡の農産物販路拡大の取り組みが進む一方で、 農業従事者数の減少は顕著です。農業の担い手育成の取り組み強化が必要だと考えますが、見解は。
新規就農支援事業や盛岡産農畜産物の輸出支援に関する基本方針の策定など、新規就農や経営継承へのさらなる支援を行い、持続可能な農業の実現に取り組みます。
日本共産党市議団庄司春次議員の質問です。公設民営による産直施設運営、食と農に関する戦略プロジェクトの中で産直施設に関し目標指標を設定して取り組むとありますが、サンフレッシュ都南の公設民営化を含む今後の展開は。
事業者との間で立地場所など拡張計画の協議を進めているほか、市街化調整区域の土地利用について町内で検討しています。公設民営化の相談も受けており、整備手法などについて検討していきます。
政友会大石君代議員の質問です。経済波及効果測定の重要性、大規模イベントやマイスの経済波及効果を測定し、地域経済への寄与を数値で把握すべきだと考えます。測定の実施状況や今後の取り組み方針についての所見は。
国体など大規模イベント時は民間シンクタンクにより測定を行いましたが、今後はイベントごとに測定の必要性を検討します。マイスについては観光庁による測定の簡易モデルを活用し検証します。
政友会浅沼勝人議員の質問です。農業体験の実施、農作物を自ら育て収穫する農業体験は食育の観点からも貴重な体験だと考えます。盛岡市内小中学校の実施割合と今後の展開は。
農作物が作られる過程を知ることで食への感謝と食べ物を大切にする心を育む効果が期待されています。平成30年度で小学校の 93.9%、 中学校の 71.9% が実施済みであり、今後拡充に向けて未実施校へ情報提供や働きかけを行います。
市政クラブ野中康議員の質問です。中小企業の初任給引き上げ、若者が地元企業への就職に魅力を感じるために初任給の設定は重要です。地元中小企業の初任給引き上げを積極的に支援すべきだと考えますが、所見は。
初任給引き上げのためには企業の安定的かつ継続的な成長が必要だと考えます。中小企業の業績拡大のための支援策に取り組むほか、ワークライフバランスの推進に取り組む企業の支援も行います。
代わって環境の分野です。市政クラブ伊勢志保議員の質問です。ゴミ焼却処理の方向性、日本のゴミ処理が欧米に比べて焼却に偏っていることに疑問を持つ人が少なく問題だと考えます。葛巻町など将来焼却処理をやめる方針の自治体への評価は。
焼却処理は日本の気候や地理的条件などを考慮した衛生的な処理方法として広く採用されてきました。 3R を徹底し焼却をやめていく方向性は目指す取り組みの一つとして見習うべきです。
フードバンク運動への支援策、持続可能な開発目標 SDGs に取り組む企業が増えています。食品ロス削減や食料支援などのフードバンク運動が SDGs につながることを周知し、協力企業を増やすよう広報活動を行っては。用語解説です。SDGs とは、平成27年9月の国連サミットで採択された令和12年までの国際目標、持続可能な世界を実現するための17のゴール、169のターゲットから構成されます。 外務省ホームページより。
事業系ごみの減量推進にあたり、事業者との接触機会が増えることから、フードバンク運動への支援が SDGs の取り組みにつながることを積極的に周知します。
今度は福祉と健康の分野です。創成会大畑昌司議員の質問です。放課後の子どもの居場所づくり、待機児童解消などに向けて学校施設を活用した放課後児童クラブの追加的整備を明記した新放課後子ども総合プランをどのように受け止め対応していくのですか。
クラブ未設置やニーズの高い小学校区を中心に5年度までに15施設の整備を進める計画です。意欲のある民間事業者などが施設開設を円滑に進められるよう、情報提供など必要な支援も行います。
政友会千葉信之議員の質問です。地域医療構想を踏まえた方向性、岩手県地域医療構想によると、盛岡構想区域では将来的に高度急性期や急性期、慢性期病床の過剰と回復期病床の不足が見込まれます。岩手県の構想を踏まえた盛岡市立病院の事業の方向性に対する所見は、
急性期医療を中心の大規模病院では対応しきれない生活支援型医療を提供する盛岡市立病院の医療機能は岩手県の構想と合致します。今後も地域に密着した病院として役割を担います。
市政クラブ中村徹議員の質問です。不妊治療の支援策、これまで不妊治療にかかる経済的負担の軽減を提言してきましたが、元年度から盛岡市単独で助成額を上乗せする事業が開始されました。事業実施状況と助成対象者の受け止めは。
元年10月末現在で助成142件中、上乗せ助成は82件で全体の 57.7% です。窓口で感謝の声を寄せる人も多いことから好意的に受け止められ、経済的負担の軽減につながっていると考えます。
日本共産党市議団鈴木努議員の質問です。放課後児童クラブの家賃補助、放課後児童クラブ運営の家賃補助額は平成26年度以前開設分は盛岡市単独で家賃額の8分の1、それ以降開設分は国による上限を設けた全額補助と格差が生じています。盛岡市単独補助を見直すべきでは。
対象となりうるクラブには国の補助が受けられるよう必要な助言を行うほか、各クラブから状況を聞き、単独補助の見直しを含めた有効な支援策を検討します。
公明党太田隆二議員の質問です。高齢者肺炎球菌ワクチン接種率向上、肺炎は高齢者の主な死亡原因の一つであり、発症や重症化を防ぐためワクチン接種は有効ですが、周知の面で課題も見られます。接種率向上のための取り組みは。
対象者へのお知らせはがきをインパクトのあるデザインや表現にするなど、接種につながるよう改良します。また盛岡市ホームページに接種の必要性について掲載し、理解が深まるよう表記を工夫します。
日本共産党市議団三田村亜美子議員の質問です。障害者福祉向上のための取り組み、各種手帳で利用できる制度が分かりづらいという声や、手続きが煩雑だという声を聞きます。ホームページの改善や手続き簡素化など対応が必要だと考えますが、所見は。
対象者の状況に応じたきめ細かなサービス提供のため、職員が窓口で説明することを基本としていますが、ホームページでの各種制度の説明や 郵送申請が可能な手続きの周知など改善に努めます。
日本共産党市議団神戸真也議員の質問です。子ども食堂の設置目標、子どもの貧困の連鎖を断ち切る取り組みとして子ども食堂が全国的に広がりを見せています。盛岡市も目標年など計画を立て、小学校区に1箇所の設置を目指すべきだと考えますが、見解は。
小学生が徒歩で通える範囲に居場所があることが望ましく、理想的だと考えます。運営団体の取り組みが促進されるよう、基金の活用など積極的な支援に努めます。
公明党、池野直友議員の質問です。ポイント付与対象事業の拡大。健康教室参加者へのポイント付与事業は、健康づくりの契機となる取り組みです。参加者を増やすために、人数上限に余裕がある青空ウォーキング教室も対象事業として開催を拡大しては。
各地のウォーキングマップを活用し、年4箇所の地区を回り実施しています。ポイント事業全体の内容を検討し、健康づくりのきっかけとなる事業にしていきます。
公明党、伊達公子議員の質問です。子宮頸がんワクチン接種の周知。子宮頸がんワクチンの接種を周知するため、定期接種の対象年齢上限である高校1年生女子に対し、接種の助成期間が終了することを個別に通知するべきでは。
新たに推奨年齢となる中学1年生女子の保護者全員に通知しています。ワクチンは期間を空け複数回接種することとされており、今後は中学3年生女子の保護者にも通知し、情報提供に努めます。
市政クラブ野中康議員の質問です。自殺対策の強化。盛岡市の若年層男性や中高年層女性の自殺死亡率は岩手県や国より高い水準にあり、深刻な状況です。原因・動機の一つが勤務問題であり、事業主や労働者への対策が必要だと考えますが、所見は。
年間30回を目標値とし、事業所訪問による啓発活動を実施しています。ゲートキーパー養成研修への参加や相談窓口利用を促進し、同業者組合の研修会で周知します。
次は教育と文化の分野です。声優会長岡俊明議員の質問です。仮称南部公民館の建設。昭和58年に計画された仮称南部公民館は未だに建設されていません。建設に関する住民説明会には住民が多数参加するなど期待が大きいですが、今後の予定は。
整備にあたり、効果的で効率的な施設運営とサービスの提供が重要です。現在、市場調査を行いながら整備や運営の手法などを検討しており、地域の意見も聞きながら早期整備に向けて取り組みます。
市政クラブ中村徹議員の質問です。学校施設のトイレ改修、和式便器の洋式化を含む学校施設のトイレ改修は速やかに具体的な対応方針を定め進めるべきだと考えますが、所見は。
学校施設の大規模改修時にトイレ洋式化を行うことを基本とし、対象23校の校舎と28校の屋内運動場は7年度までに整備します。それ以外の小中学校は17年度までに整備する予定ですが、国庫補助の活用などにより前倒しを検討します。
声優会小笠原秀夫議員の質問です。生活困窮世帯への学習支援。千葉市では、ひとり親で生活保護受給世帯の小学5、6年生に対し、学習塾などで利用可能なクーポン券を提供する事業を行っています。 子どもの貧困対策として有効であり、盛岡市でも導入しては
子どもに十分な学習機会を確保するという観点で極めて効果が高いと考えますが、多額の事業費を要するなど課題もあるため、他都市の事例などを参考に研究します。
日本共産党市議団神戸真也議員の質問です。教職員の働き方改革、自治体が条例により公立学校へ1年単位の変形労働時間制を導入できる法律が成立したことは、教職員の長時間労働に一層拍車をかけるものだと考えますが、所見は。
繁忙期の勤務時間の上限を引き上げる代わりに、夏休み中などに連続した休暇取得が可能となります。勤務実態のさらなる悪化への懸念も出ており、教職員の負担軽減につながるか見極め対応します。
日本共産党市議団三田村亜美子議員の質問です。福祉奨学資金給付事業、富山市では生活保護や一人親世帯などを対象に福祉奨学資金給付事業を実施し、この教育機会の確保に取り組んでいます。貧困対策と人材育成のため盛岡市でも実施すべきだと考えますが、所見は。
困窮世帯が将来に希望を持つ支えとなり、貧困の連鎖防止の観点から有効な事業です。盛岡市子どもの未来応援プランの第2期計画の策定を進める中で研究します。
市政クラブ竹花聖子議員の質問です。教材備品費の充実、貧困状態にある世帯が増える中、どの家庭も等しく教育が受けられる環境整備が求められますが、学校教育の現場では教材や学校予算の不足を指摘する声があります。平成30年度の教材費決算額と国が定める積算基準に対する割合は。
決算額は5967万円で、国の基準の 28% です。学校教育を適切に実施するための教材備品整備に向け、今後も予算確保に努めます。
性別で分けない名簿の導入、全盛岡市立小中学校での性別で分けない名簿の導入を目指し、盛岡市男女共同参画推進条例に基づき今後定める推進計画へ盛り込むべきだと考えますが、方針は。
性別に関わりなく互いを尊重し能力を発揮できる社会を実現することが条例の趣旨であり、性別で分けない名簿の導入はその方策の一つだと考えます。計画へ盛り込むことを検討します。
続いて町の整備の分野です。市政クラブ大谷陽介議員の質問です。河川管理の申し入れ、南川は防災対策として2階層に改修して以降、雑草の繁茂や水の淀みによる悪臭、ゴミの不法投棄が発生しています。管理する岩手県へ現状を申し入れるべきでは。
岩手県に確認したところ、元年度は2回草刈りとゴミ除去を実施しましたが、依然として苦情が寄せられていることから、手法などについて地元住民との意見交換などの調整を図る予定だと聞いています。
政友会村田法蔵議員の質問です。切符市緑地管理団体の商店街加盟、切符市緑地を管理する団体は現在商店街振興組合に加盟していません。商店街活性化条例を制定している中で加盟を促進するのが盛岡市の役割だと考えますが、見解は。
地域内の振興会に加入し一緒に地域を盛り上げていきたいという話も出ており、今後は一体的な体制が整うことを期待しています。引き続き事業者とともに地域と意見交換しながら事業を進めます。
創成会 豊村哲也議員の質問です。次期道路整備プログラムの方針、2年度を最終年度とする盛岡市都市計画道路整備プログラムでは、整備予定の12路線のうち8路線の整備が完了し、4路線が事業継続中です。策定予定の次期プログラムにおける整備方針は、
事業中の路線の早期完了を図るとともに、ネットワーク形成の必要性の観点から検証が必要です。計画事業費などを踏まえ検討し、2年度内に取りまとめます。
政友会菊田隆議員の質問です。市街化調整区域内の開発許可、市街化調整区域内の開発許可基準を定めた条例は時代に即していないと考えます。人口減少や農業従事者の後継者不足など、現状に合った要件に改正すべきでは。
都市計画マスタープランの見直しの中で、市街化調整区域における土地利用の在り方を議論し、適切な制限に基づき地域の実情に合わせた土地利用が図られるよう、条例の見直しも含め検討します。
医大跡地への新庁舎建設、中心市街地の空洞化を避けるため、盛岡市庁舎は内丸地区に残るべきだと考えます。岩手医科大学の跡地を移転先とし、商業施設などとの複合ビルとして建設しては、
都南村との合併協定による西南地区や、将来にわたり岩手県の都市活動の中枢を担う内丸地区など、市民の意見を聞きながら候補地を早急に検討するとともに、財政負担軽減も含め整備手法も検討します。
以上、市政を問う一般質問をお伝えしました。